はい、
はい、
今日はもうのっけからお忙しい中来ていただきましてありがとうございます。もう早速ご紹介したいと思いますけども、はい、バスへのラジオジェネラルプロデューサー加工アートプロダクツ、
こんにちは、市民貢献センター京都の内藤です。
お越しいただきました。
私どもは NPO 法人で京都駅前に、常設相談所を設けて青年貢献制度の普及に関する活動を行っています。具体的には、青年貢献制度をご利用したい方の、ご相談を受けしたり、その手続きの支援、あるいは私ども自身が法人として貢献人を引き受ける、こういったことをやっています。それから特に今年は、セミナーにも力を入れまして2ヶ月に1度、セミナーを開催しまして、市民の方あるいは医療福祉、介護の方々、それから行政の方々にもご参加いただきます。それから、京都の北部の方々、
地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都市地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送は三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
青年貢献制度は認知症などで判断力が低下した方、あるいは、知的障害、あるいは精神的な障害を抱えて、ご自身では自立した生活が困難、こういった方々に貢献人をつけるということなんですが、この貢献人というのは法律的な権限を持った人、ここがまあポイントになるという人で、判断力が低下した方々にご家族なんかも当然ながらいろんな形で生活をさせていただくんですけども、ご本人でしかできないことで、しかも判断力が低下しているということと、例えば重要な経営、あるいはお金の管理、こういったことができない、こういうことはご家族でもやはりできないことなので、法的な権利を持った方々が実際に必要だ、こういうことになります。実際に貢献人を引き受ける方っていうのは約7割ぐらいが実際はご家族親族の方なんですけども、だんだん第三者、例えば私の NPO のような第三者、それから法律の専門家、そういった方々が貢献人を引き受けるケースもだんだん増えていって、ただ貢献人っていうのはご本人の生活を支える方なので、やはり身近にいるから、それから実際に適切にそのご本人の生活管理、契約とかお金の管理をしっかり支援できるかと、こういった方々がやはり必要だ
なと。
実際に私どもでお受けするご相談の中にはですね、やはり全く独居の生活をされてて、家族親族の方の支援が受けられない
という
方もいらっしゃいます。それから、子供さんがいらっしゃるんですけども、ご高齢のお父さんお母さんが京都にいらっしゃる、子供は遠隔地、東京、北海道の、こういった方々がやはり親御さんの心配をしてどうしたらいいか、こういうご相談も多いですね。それから私ぐらいの間でやはり親御さんの財産の管理の仕方
がやはり心配をし
てメロしたり、あるいは多少意見の解説だったり、こういった方々がでも人が参加できたら対象としています。私どもは、そういうご相談を受けしまして、実際に、どういう形で貢献につけていけるのか、それから誰が貢献に自分が一番、こういったことについて、解決策、こういったことをご提案をして、その手続きをご支援したい、こういうことです。ご相談者はご家族親族だけでなくてですね、やはり介護に関わる方々、それから医療関係者、こういった方々もやはり、孤立しているご高齢の方のご心配をされてですね、私の方にご
通の対象は何パーがありますか。
お嬢さん、
普通
の対象ですか。
はい、
本制で、
実はこの生命保険制度、発足しましてもう丸10年経ったんですが、
はい、
京都ではですね、年間に830件ほど実は保険の手続きがなされております、10年間の累計で5500件というんですけども、これがまあ多いか少ないか、実際に私ども推計ではですね、京都府内でもやはり保険人が必要な方というのは5万人6万人というような数がいらっしゃるというふうになっていますので、やはりまだまだ普及が足りないのかなというふうに、この制度をもっともっと普及させるためにはですね、いろいろあの問題点があるんですけども、もっとやはり成年後見制度について理解が深まる、それから、その保険人の活動に参加される一般の市民の方、こういった方がどんどん増えていくことが大切になってきますというふうに思っています。私どもは京都駅前下京区役所のすぐ近くにあります。ぜひ皆さんもお気軽にお立ち寄りいただいて、ぜひこの成年後見制度活用していただきたいなと思っています。
そうなんですよ、ドイツ語の手話って言ったんですけど、日本語の意味を
皆さんが成年後見制度について関心をもっともっと高めてい
く、多分通じないと思うので、
ありがとうございました。
日本語の手話の音楽に乗せてるので、リズムとかボリュームとか、オーケストラのこう動きに合わせて手話をする、まあ、体全体で表現する。見てるとすごく演劇に近いかもしれない。
大役っていう、
大きくなるときは手を広げたり、
そうですね、もうどんどん大きくなるんですよ。手話っていうか、なんだろう、もうボディーランゲージですよね。進行
表現ないけども
、まあでも見てる側としてはすごい分かりやすいですよね。
うん、いやもう完全にね、忘れてましたって言ってから、ね、
盛り上がりで僕らどうやって盛り上がれねえみたいな。
はい、そうですよね。
行き当たりばったり、
クラシックのコンサートを見てるのとは少し違うかもしれない。
もうほんまにね、ちょっと室田先生がいいっていうのでね。まああの二人ね、結構その毎週毎週
や
ってるというか、
は
い、そんな状況なんで、
参加するのに決してオーディションがあるわけではなくって、ね、毎年出演者を募集されてるんですけど、もちろんリピーターの方がいたり、
バスへのラジオっていうのをあの二人で分けて言ってるんですけど、
聞く人も、
あのね、ここに収録一人でいらっしゃるん
ですね。
みんなが参加できる。はい、決して音楽に参加するっていうことは聞こえる人のためだけのものではないっていう、
そう、たまに、
まあ、やってる側としては吹いてる側、歌ってる側だけじゃなくて、
そうそうそ
う、聞いてる人にもやっぱり盛り上がってほしいっていうのもあります。
そろそろ参りましょうか。
ここで
もう一個ね、
バスへのラジオ、
まあ、聞き取りにくい方であったりですとか、
もうほんまにね、
ちょっとまあ体の不自由
ね、
地域のおじいちゃんおばあちゃんももちろんなんですけど、
ヘビリスナー
そういう方にもやっぱりね、あの
いや、
まあ、まずは聞きに来てほしい。
ジェネラルプロデューサーやから絶対聞かなあかんという ね使命があるから、ね、
聞きに来てこれはやってみたいって思ったら、ね、まあね、次ね、聞いてた人が参加する、
ね、
来年参加するっていうのも、
え、用意できんましょう、これ、ね、
いい形だと思うんですけど、
まあそんな番組なんでございますけど、ね、
大工のコンサートが、次来年ですね、第10回を迎える、
もう10回目ですか。
そうなんです、この間言ったのが、
それでは参りましょう、バスへの
ラジオ、
第10回目が来年あるんですけど、
続いてますね結構、
はい、アニバーサリーな回に自分が参加するっていうのも、ね、
いいですね、記念に、
記念にいいかもしれないですね。あのオーケストラはもう本当にプロのオーケストラ、京都の交響楽団の皆さんに、はい、機会なかなかないので、
あの歌ってはる方も、
歌ってはる人はだから、あ、ソロは、プロです、関西に機会の方だったり、もうプロの制
服、後ろにわーっと並んではる人は
みんな地域の人、
あーってこと、僕が隣にいるかもしれない、
声もある、声もです、
なるほどですね、
はい、まあ、そんなねバタバタでね始まりましたバスへのラジオでございますけどもね、あのお世話になっているところをね、あの今日は室田先生なしにカホさんの方からあのお願いしたいと思います。あの大阪成蹊大学というね、
はい、バスへのラジオ、この番組は大阪成蹊大学芸術学
部、音は出るわ、
駒目屋二条店、アート西村、
はい、アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術館、 NPO 法人、ね、芸術の街、ね、京都創生プロジェクトの協力でお送りいたします。だからその芸術の街京都創生プロジェクトにね、あの僕ら所属してるから、あの今日ものすごい違和感ありますね、この
第1部何をしてたってるところ、長崎の新興大工さんというところが話題の演奏をして
くださ、僕らはカオさんとあのお仕事を
演奏してる皆さんが知的障害の方だった。
結局この芸術の街京都創生プロジェクト
で同じ美術業界ではあったけれども、そんなね顔はしててもね、
そうなんです
よ、もそんな中って挨拶するぐらい
体全体をやったんですけどね、音として聴取者に伝わってくる、
ここもう 2,3 年はね
探られてるっていう感じの、
和太鼓だけで十分
魂相部屋っていうのもありまし
たね、揺さぶられますけどね、
前田さんと10日間同じ部屋に過ごさせていただきました。前田さんは夜ほとんど部屋に戻ってきませんでした。
そんなこと言わせて、
どこに行ってたんでしょう本当に彼は。もうここではあんまり言えないですけれど、
いやもう言っても構わへんけども、あのカホさんね、僕とカホさんの関係を知らない人に紹介するときに絶対あのコレアインターナショナルアートフェアキアフのね話になるわけなんですけど、
本当に多くのことを感じれる、ね、
一番長くカホさんとね一緒に過ごさせてもらったんですけど、
いろいろ届いててプログラムも
話がね濃すぎてからね、
プログラムが用意されてて、
多分ねあのいつでもその僕のことを知らない人に紹介しはるときっていうのは、
あ
のいつでもその韓国の僕がカジノ行って夜な夜な帰ってけへんかった話から入ら
はるんで、皆さん楽しんでいただけるなら
本当に帰ってこなかったですからね。
いやいや、まあ
楽しめ
ね、
そうなんか、いつも一緒にいたのは晩ご飯食べ終わるまでで、
はい、
そっからあとは別行動。
いや、あ、そうなんですけどね、ほら皆さんもし機会があればというかちょっとやってみたいかもと思ったら、
ちなみにこの10回目はどちらで、
これもね、あの今回はあの北山ですね、京都コンサートホール、
いいとこじゃないですか、
大ホールでやってたんで、め
ちゃくちゃいいとこじゃないですか。
最初は小さな市民の、あの地域のホールだったんですよ、第1回目に。それこそ
公民館的な、
そうですね、
長岡のちょっ
と小さめのところだったんですけど、
僕の隣ね、
途中で京都会館かどっかになったんですね。でもうどんどんこう本格化していって、ついにはコンサートホールで、コンサートホールでやってるのももう2回ぐらいやっていたので、
ま
あ来年も
香りしてましたですよ、
京都コンサートホールの大ホールで、
ホールで、
あのパイプオルガン後ろに
そうなんや、
だいぶ贅沢ですよ、
でもすごい贅沢な話だと思います、ね、
ルーレットで勝てなくても
なので皆さん、
ちょっと
やってみたいかもなって思ったら、
3杯飲んで帰るはるやん、
はいはいはい、参加してみるのもいいと思います。あの NPO、ね、命輝け大工コンサートというふうに、まあ、検索していただいたら、
ジオンのクラブより全然安いしね、
見つかると思いますし、以前ですね NPO インホープのいつもやってる1時間番組のラジオでも情報提供させていただきましたので、
昔ね、まだほら、
聞いていただいてもあの分かると思うんですけど、
京都創生プロジェクトが
こうやってね
発足した当時、
そうやって子どもたちと一緒に
その会議の後とかに行って、
彼らもいろんなことを感じて帰ってくるわけですよ。
山崎っていうあのウイスキーを始めていただいたんですけども、
そうやって誰かの役に立っているかもしれないっていう気づきを持ったり、
ね、あのすごいね、
普段多分そういう方々っていうのは聞きに行くこともそれこそ歌を歌う場も、ね、どんどん少なくなってるというか、なかなかこう、
ね、あのね、横文字ちょっと苦手やけど
やっぱりあると思うんですけど、
ね、あの漢字で山崎
って書いてあるから
わかるっ
ちゅう、普段のそういう思いをぶつけていただければ、
その山崎 ね
表現するって、
飲ましても
う
て、
そういうことで、ね、
ですよね。
それは音楽しかり、ダンスしかり、
絵画しかり、基準に飲むから、
いろんなことで
表現ができると思うので、すぐ分かっちゃうっていう。
もともとね、飲めへん人っていうのは、
ができる表現の方法、
お酒の味に敏感っていうからね。
あ、そうですか。僕、量飲めへんけど、
つけながら、表現するといろんな人とつながれる。
そうですね。
だからなんかあの小
中こういうあの大工、ベートーベンの大工なんでね、すごいこういろんな人がほんまに、まあ毎年年末もやってますけどね、あれと同じようなノリで、隣の知らんおっちゃんと実は仲良くなったみたいなね。
ね、
あの知らない地域の人と、
お酒の味がわかるし、だからいつもね水割りしたりお湯割りする人が言うんですよ。
本当に。
あの酒を作った人の気持ちを感じると、
あの水、
そう、そんな割って飲むような失礼なことをするなと、
はい、そのままの部分が、これからも2人はまだまだ音楽をやり続けると、
ね、多分死ぬまでやってるでしょ
う、ね、そうですね、
何かしらの形で、
何かの形で歌えなくなってもこの2人は多分何かやってるなと、
やってます、太鼓とか叩き出します
なんかポットの味が
する、何でも音楽にしちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
ほら、あの要ね、あのほら、居酒屋なんかで、焼酎、水割り、お祝いする
、寒い中ありがとうございました。
来てびっくりしました。
ご家同士でこう
普段ね大阪にいると
、
ちょっと寒いんで、ではまた皆さんお会いしましょう。
ここでお湯割りやったり水割りやったりとかするんやけど、はい、なんか100均で売ってるようなポットで持ってきはるやないですか。なんちゅうの、ステンレスのボディにね、頭こう、ほら、黒いノブピってこう押したら、はい
は
い、
メイドインチャイナね。
チャイナなんだろ、あれ。ほんで、あれでやると、なんかね、お湯割り、ほら、僕もちょっとほら、作ってる手前ね、飲めへんけども、ちょっと味の確認ぐらいしとかなあかんから、はいはい、ちょっとだけ僕用に作るんですよ。はい、まあ、なんかお湯割りはね、なんかポットの味がするというか、白湯の味がするというか、あんまり美味しくないなと思って、
うん、大体どれぐらい、何杯ぐらい飲めんの？
え、いや、何杯も飲めないです、
いつも生中飲んで、あとお茶やんな。
うん、だって、あんまりね、ビールね、好きじゃないというか、味がね、こう飲んだ瞬間っていうか、まあ、冷えてる時はまだ気にならないですけど、はいはい、ちょっとでもぬるくなると、あ、これ太るやろなというような味するんですもん。なんか穀類満開というか、
カロリー高いしね、
うん、なんかね、ご飯飲んでるみたいなというか、すごく、うん、
僕はそんなお酒なんて分かんないもんね。
いやいや、分かる
よ、言わないじゃん、さっき言ってないと酔うために飲んでるだけやから。
え、いやいやいやいやいや、
お酒の味もね、料理の味も分かんなくてね、これからカニが美味しいって言われてんやけどね、
はい、
ズワイガニの味とね、うん、カニカマの味の違いが分からへん。
嘘つけもうこんなことばっかり言うんですよ。カニカマと、ズワイガニを、そうだ、ズワイガニ取ったはる人は怒られますよ。
すいません、ごめんなさい。漁師さんに謝っとく
な。いや、漁師さんもそうやけど、カニカマの作ったはる人にも謝らなあかんけど。でも、昔は王将のカニ玉がね、カニカマ、はい、カニカマボコが。とって、
お、そうなんや、うん、
それがね、結構美味しかったのを覚えてるんですけども、お塩もだいぶ美味しくなってね。
せけど、カニの足の殻にカニカマ詰めて食べたら分からへんで。
いや、分かるっ
ちゅ。分かる？すごいな。
いや、すごいなって。よう、そんだけいい加減なこと言わはるんだ。いや、顔だ、自分が一番よう分かるくせに、みたいな。
とんでもないです。
だって、いつももう、料理の味分からんやつは、美術なんて分からんって言わはんって言わはんねんもんね。
あ、それは言いますね。ね、
うん、料理。そんなん言うてて、今分からんとか。
やっぱり料理っていうのははっきりしてるからね。それに比べて、美術っていうのはもっと微妙な差しかないからね。
はい、
そのはっきり違いの分かる味も分からんやつに、美術のね、
はい、
微妙な違いっていうのは分からへんやろと、いうことを教えられてきたんですけどね、
はい、
私には分かんない、
うん、いやいや、分かるわなちゃんもう毎回ほら、前ね、室田先生がほら、金子さん、松寛堂さんのところでね、
なんかお知り合いの方の手なんかをね、
そう、はい、行かはった時に、はい、金子さんと加穂さんとっていうのは、はい、同じ会社出身なんですよっていう話を、ね、もう
上司でしたからね、
ね、はい、金子さん上司、
金子さんが上司で、はい、いろいろ教わってましたから、
あ、そうですか、
はい、
金子さんといくつぐらい違う、
いくつ違う、もう15ぐらい違う、
そんな違うんや、
はい、
ほんで、あれですか、もう直属の上司やったんですかね、
うん、だから僕が入った時にもう専務やったからね、
あ、もう偉いさんですそうなんや、いや、そうですか、
はい、麻雀連れてかれたりね、飲みに連れてかれたりね、
6年かと言わんで金子さん来てあるかもしれん
そういうことはよく教えていただきましたね、
あ、そうですか、はい、金子さん麻雀やらはるんですか、
もうやってはります、
あ、そうですか、はい、え、カオさん麻雀できるんですか、
できないことになってますけどね、今。
あ、そうなんや。はい、あのほら、僕らがね、いつもあのお世話になってるあの上村敦先生、
はいはい、
あの課長がのね。
だから上村先生の前ではできないことになってるんですよ。
あ、そう。上村先生はもう昔からあのね、麻雀
ですよ、
ね、あの結構麻雀仲間がやるっていう、ね、はい、
そうですね、
あの聞いてたんですけど、
話を聞いてると大変みたいですよ。
ん、どういうことなんですか、その大変なん
で。朝まで帰れないらしいですよ。
いや、それはあのカオさんもよく似てると思いますけどね。だってあのカオさんと飲みに行ったら、あの出町柳の橋渡るときにね、南の空が明るいん
や。それはね、多分違う人と行ったときだと思います。
いや、違うって。だってあの2時、もう2時やったから、カオさんもう2時やし帰りましょうかって、まだ2時やん言うてからに言うて、そっからまたなんかめっちゃ歌い出したような気するんですけども。
いえいえ、
確かね、あの南の空の明るい出町柳っていうのが2回ほどあったような感じなんですけど ね、
そんな飲み方してるからね、最近ね、はい、アルチューハイマーになってね、何にもね覚えられんようになってね。
アルチューハイマー。じゃあそれあれでしょ、都合の悪いことだけ忘れあるっていうことなんでしょ。
もうカタカナも覚えられへんしね、昨日のことは忘れるしね。
いやいや、そんなことないと思いますよ。
30年前のことはよう覚えてんやけどね。
30年前って言ったら、カオさんがまだ、
大学生
の時、ね、大学生の時、はい、なんかあの最近あのね、いまだカホさんはあの大学の時のお友達と交流が、は
い、ありますね。あるって言ってもね、年に1回だけですけどね。
で2回
で、年に1回、まあ忘年会兼ねて集まろうやないかと。
でも年に1回会わはっても、それだけほら会ったはったり、あの学生時代仲良くしたはったりなんかすると、あの1年会わらへんでも昨日会ったような感じの、
そうそうそうそう、
お仲間なんですね。
そうなんですよね。
悪そうやな、そう。
もう私がいるんやから、もう真面目なグループですよ。
うん、あ、そうしときましょうか。
はい、はい、まあ、授業は出ずに、ま、雀荘に行くとか。
ああ、もうその頃からもう、あの、
そうそうそう。
ああ、そうなんや。授業に出んと。
そう、
あ、そうですか。
昔は雀荘やったね、昼間は。で、夜はね、
はい、
パブですよ。
夜パブ、
うん、今パブっていうのなくなったけど、昔はパブっていうのがすごいたくさんあって、はい、
あれですか、あの いわゆるそのほら、スポーツパブみたいな、ああいうふうな、
なんていう感じなのかな、割と大箱で、
セルフで、
セルフでもなかったけどね、
ちゃんとウェイトレスとかウェイターの人がやはって、
そうそうそう、安く1人前2000円ぐらいで飲めるっていう感じはね。
あ、ほんなら、その、なんちゅうの、立ち飲みじゃないけども、ちょっとあの背の高い椅子があってみたいな。
あ、その普通の椅子。
え、普通の椅子、うん、あ、そうなんですか。
うん、全然こじゃれてないのだから。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。
なんか、
だから昔、だるまやね。だるまって言って、
はい、
サントリーのオールド。
オールド、あー、知ってる知ってる知ってる。はいはいはいはい。
もう、あれしか置いてないの。
あ
で、パチンコで勝つと、リザーブ。はい、
パチンコで買ってリザーブ。
そうそう、ちょっと高くな
る。ああ、そうですか。
リザーブ飲むのがかっこよかったんけども、
はい、
そんなお金がないからほとんどオールド。
あ、そんなに安かったんですか、そのサントリーのオールドっていうのは。
だって、うん、2000円せえへんかったんちゃうかな。
ああ、そうなんや。うん、ほんでそれを、もう。
みんなでバカバカ飲んで。
ショットで
飲んで。そうそうそうそうそう。
なんか、韓国でショットで飲んでからえらい目に会うたはる人やはりました
ね。やりましたね。
室田先生に釣られてね、青春や言うて、室田先生が青春やなんて言う境にね、
めっちゅね、
ね、めっちゅ、
焼酎ね、
うん、あれ、カコさん飲まはりました、
飲んだよ、
めっちゅ、
飲んだ飲んだ、
どうでした、
美味しくなかった、
いや、美味しくないけど、だって、ほら、ショットでいけるぐらい薄いですもんね、
あ、そうやね、焼酎にしたらアルコールがちょっと低いかな、ね、みたいな。
うん、
だから清酒と焼酎の間ぐらいの感じやったね。
ああ、そうですか、うん、ほんならもうあれで水割りとかはもうできないぐらい薄い。
全然全然
全然、全然、うん、
そのままストレートで、
あ、ストレートでショットで、そう、いわゆるその、透明のおチョコみたいなやつで、ね、
そうそうそうそう、
飲んで、安いですよね、あれ店で飲んだかで200円ぐらい、
280円やったかな。
じゃあ
3000ウォンやって、
3000ウォンでしょ、うん、3000ウォンや
ったら、ビールが4000ウォンで、
はい、
確か焼酎の方が安かったよね、あれ。
いや、一見 あ、テチ食堂やったかな。
テチ食堂。
テチ食堂で見たときね、いわゆるそのメッチュ、ビールは、3800ウォンぐらい
やったかな。
たんかな。ほんでね、焼酎ね、は2400ウォンやさ。
そんな安かった。
200円ぐらいな。200円ぐらいやったと思いますよ。だって店で200円で出すんやったらなんぼやねんみたいなね、あれ、そうそう、路上で買って飲んだらみたいなね。ほんで、あれ。
またテチ食堂のお肉が美味しかったね。
そうそう。
その肉屋さんがやってる焼肉屋ということで ね。で、日本人の観光客全然いないしね。
あ、そうですね。うん、ほら、僕らがほら、ね、アートフェアやったところが、カンナムって言ってからに結構その、お金持ちというか、そうそう
そ
う、ちょっと、
高貴
そうな町やったですね。うん、そこの中に、あるんですよね。そこ、ちょっと、
ちょっと離れたけどね、ホテルからは。
2筋ぐらい向こう行ったとこかな。ほんで、結構離れて境に言うてからに、大所帯やったじゃないですか、飾り付けの時。
だからあれ、ホテルのコンシェルジェに聞いたよね。
いや、予約してもらったんですよ。
予約してもうて、うん、歩いてどれぐらいで行けるって聞いたら40分ぐらいかかるって言われて、
ほんで、
じゃあタクシーで行こうって言って、
そう、ジャンボタクシー
で行って、で行ったら意外とあれ近いやん。
ほんで、そのまま歩いて帰ってきたら、15分ぐらいで帰ってこれた。
何やねんみたいな。
まあまあ、場所もわからんかったさかいね、まあ、ええんですけど、ジャンボタクシー、僕、ほら、助手席乗ったんですよ。なんか知らんけどね、シートが濡れとってね。テチ食堂でずっとお尻冷たいまま焼肉食べてたんですけどね。ほら結構ほら日本って外食高いですね。向こうほら、うん、テチ食堂でお肉ね、いわゆるそのなんかステーキ肉みたいなごっついやつね、そうそうそう、あれ焼いてもうて、ほで結構お腹いっぱい食べて、
腹いっぱい食って飲めるだけ飲んで
2000円ぐらいやったよ。
そうそうそう。
うん。そやから、初め間違えちゃうかなって思って。ほんで最後ほら、テンジャンチゲがね。
そうそう、サービスでついてきて。
うん。ほんで、ご飯とね。テンジャンチゲがついて。ほんで、それでなんかもう閉めて帰るみたいな感じやったんですけど。
たのに誰かステーキお代わりって言って食ったやつおったもんね。
福田さん。
いえいえ、目の前にいますけど。まだ食うんかいみたいな。
いやだってあれ美味しかったもん。なんていうの、
日本と違って赤身なんですよね。
そうそう、
全然サシの入ってないね。
そう、
だから胃もたれしないっていうのか、
うん、
ほんで赤身やけど柔らかいねんね。
ほんでちゃんとしっかり肉の味がしてたじゃないですか、
うん、ほんでタレ塩で食べてたでしょ。
そうそうそうそう、
あれが良かったね。
なんぼでもいけるんですよ。うん、それからあれおかわりとか言いますわね。次の日か、2日後に行ったバンブーハウスという高級焼肉店、
はい、大統領も来る、トム・クルーズも来たとかいうところね、
小泉
さんも来たっていうね、
来たっていうところね、あそこ恐ろし高かったですね、
高かったね、
あそこ
死ぬかと思った。
あそこでおかわり言うてからに、あとでごっつ怒られてからにさ、
おかわりしたやついたね、最後に。
うん、美味しかったし、ほんでほら、テチ食堂。
あの時は、同時代ギャラリーのコウさんと2人でメニューを見て、
あ、コウディレクターね、
そうそう、
はいはい。
で見て、うわ、高っって2人で言って、
はい、
できるだけ減らして注文しようなって言って、2人で、普通
あはは
4皿ずつっていうのを3皿にして頼んでたの。
あ、そうなんですか。
そう、
いや、僕はもう全然メニュー見なかったので、
で、これで済んだと思ったら、最後に、ステーキおかわりって。うん、で端っこで叫んだやつがいたの。
ああ、そうなんや。ああ、それでなんかみんなのレートが高くしてしまったっていうかね。
そうそうそう、うん、
あれ13,000-14,000円払いましたよ。
払いました。はい、
いやね、
はい、
うん、そんなんで、いや、まあ韓国の話ね、もうだんだんちょっともう収集つかない。
韓国の話したらもう止まらへんね。
止まらへんね。まあ、そうなんでね、島田ディレクターから曲へというね、ちょっと指示がありましたね。
この指示があった時に、
はい、
やだぴょんっていうのはありだ。
うん、うん、まあ無視してもええんですけどね、いまだ無視したことないし、ちょっと話題を変える意味でも、ちょっと、ね、入れときましょうか。カオさん、ね、先選んでもうたんですけどもね、はい、最初どっちにしましょうかね。
こんなん選んだんですか。
いやいや、ちょっと自分で選んどいてかなんな、ほんまに。ど, これどっちしましょうかね。
やっぱりね、はい、こういういい加減なやつはね、
はいはい、
こっちからやろうな。
ああ、こっち行きましょうか。
はい、私もね、今までね、
はい、
ね、今年の10月でね、
はい、
結婚25周年ということでね、
あ、めでたく、おめでとうございます。
銀婚式を迎えることになったんですけれども、はい、まあこの25年の間いろいろね、やっぱりね、嫁には苦労をかけてきたんですけれどもね、悪いこともしてきたんですけどね、その度にあの、はい、ごめんなさいと、
うん、
謝ったような謝っているような感じもあるんですけどもね、もうそういう、はい、いい加減な適当な男に捧げようと、
うん、
いうことでこの曲を選んでいたんですけど、
せやけどこのこれ奥さんが言うてはるあれでしょ。
そうそうそうそう。
この今からね、この
私が行く謝っても、
ね、うん、懺悔の値打ちもないっていう。どんな曲選ばんのかな思ったら、これ
いやこれは絶対ね、室田先生が、
はい、
私はたこれを選ぶん違うかと。
ああ、ほんで混ぜといて。
そう混ぜといて。
あ、そういう意味でね、いや、うん、混ぜといてくれはったんですね。
と思うんですけど ね、はい。ありがたい話で。
いや、本当に。うん、じゃあ、これは、あの、カオさんの奥さんが、
はい、
カオさんに捧げる曲ということでね、はい、選んでいただきましたね。
そうですね。はい、
じゃあ、ほな、あの、懺悔の値打ちもない、北原美玲さんのね、
はい、
それではお願いします。いや、あのタイトルの割にはなかなかいい曲ですね。
曲やね、バスのスナックでカラオケで歌いたいね、これは。
もう僕今すぐカラオケに行きたいようなね、こうリズムなんですけども。
ですよね。
ねえ、いや、あの結婚25周年が銀婚式なんですか。
そうそうそう。で、50年が金婚式。
あ、50年が金婚式
と違ったかな、
うん、
ダイヤモンド婚式っていうのもあるもんな。
え、それ何年なんですか。それ
わかんない。
100年とか。あ、ダイヤモンド、あ、ダイヤモンド10年ちゃうんですか。
あの、大体あの、
スイートテンダイヤ
モンド。真面目な顔して嘘つくからね。
嘘やったんかいな、それ。
いやいやいや。プラチナ。
プラチナコンっていうのもあるんです
か。プラチナコン。ダイヤが60
年。ダイヤ60年なんですよ。ああ、そうなんだ。
75周年っていうのもあんやね。
いや、こうね、放送でこう喋ってると、こう、あの、島のディレクターすぐね、あの、こう、ね、ネットで調べてくれるんですよ。
ね、
すごい番組でしょ。もう島田ディレクター。
こういう社員が欲しいね。
いや、そうですね。
もうできたら理事長になってほしいぐらいね。
え、いや、理事長。ね、うちはね、井川理事長というね、すごい人いらっしゃいますので、
ね、また私には輪をかけていい加減な人やからね。
いや、そうやけど、その、ええ加減な、ええ加減なって言わはりますけどね、毎年ね、はい、ちょっと暑い自分に、京都アートフェアっていうのをね、
はい、
あの都メッセの方でね、
はい、
僕ら、井川理事長を筆頭にね、
加保、ね、
副理事長と僕と、ね、福田さんという方、ね、はい、理事の方と4人で取り仕切ってやってるんですけども、はい、よくああいう大きい催しできるなって思うぐらいね。
そうですね、でもやっぱり京都の、ね、美術の質って高いなと思いますよね、はい、あれをやることによって。
ですよね。うん、でやっぱりね、メッセってほら結構岡崎公園なんかあるから、美術館みたいに見に来はる人は多いやろうけども、買いに来はる人ってそんなに多くないんじゃないの、うん、はいはい、っていうのが最初第1回目は高島屋さんのとこのグランドホールかなんかですかね、
そうですね、
さしてもうた時なんかはやっぱり高島屋さんなんか百貨店やから買い物がてらにね、うん、やっぱりその買い物っていう感じで見に来てくれてはる人が多いから、はい、やっぱり売れへんのちゃうかなっていうのが2回目ね、都メッセに移った時に心配してたんですけど、うん、なあ全然心配なしにもうすぐね、同じ高島屋さんと同じぐらい売れたので、
はい、
やっぱり見に来てくれてはる人も結構その質が高いっていうかね。
そうじゃない時もあったけどね。
うん、
ただわざわざね、
はい、
岡崎に足を運んでそれを見に来たと。
そうそうそう、うん、
いう人がやっぱりねたくさん来られたんで、
そうですね、
はい、これで冷やかしっていう人がいなかったんでね、
ですよね、
う
ん、
そういう意味では良かったなと。
ほんでやっぱりちょっとあの買い慣れた春っていうか、ちょっと扱い慣れた春、うん、素人さんというかお客さんが多かったから、会場来るなりでもなんか一つって思ってくれてはる人が僕なんか接客させてもらっててね多かったので、はいはい、すごいうん、いいイベントできたなと思ってね。
そうですね。もともとね、この NPO 法人芸術の町京都創生プロジェクトっていうのは、
はい、
まあ、京都にはたくさんの美術系の大学が、毎年卒業生がたくさん出てる。
そうそうそうそうそう。
で、そういうアーティストの卵もたくさんいるし、実際アーティストもたくさんいると。
はい、
でも東京に比べて、はい、まあ、マーケットが小さいというのもあるし、マスメディアがなくてなかなか取り上げてもらえないというのもあるし、質が高いにもかかわらず、はい、なかなか評価されないと、それをなんとかね、
そうですね、
したいという思いで、始めた NPO ですからね。うん
ですね。
なんかそういう、アートフェアでね、
はい、
京都の各ジャンルのね、はい、作家さんが大体毎年250
名
ぐらいね、
そうそうそう、う
ん、作品を出していただくっていうのはね、
はい、
でまたそれを見に来るっていうのは今の京都っていうのをね、はい、京都の美術界っていうのをね、
うん、
いっぺんに見れますからね。
そうですね、
はい、で気に入ったもあったらね、
そうそう、ほんで
安く、ね、買い求めることができるわけですから ね、
結構人気のね、やっぱりほら僕らが作家さんがね、うん、いつも搬入してきてくれはるやないですか。
はいはい。
ここで、まあ、記録写真っていう感じでね、僕とカホさんでいつでも番号を置いて、写真撮ってますでしょ。
はいはい。
ほんで、開けるたびにこれな、面白いなっていうのがようけ出てくるやないですか。ね、ほんで、これは売れるでっていうようなやつ、うん、面白いなっていうのが、やっぱ札が2人、3人、ね、入札方式なんで、こう、入札札が被る場合なんかはね、はい、たくさん被りますけども、やっぱりあんだけ並んでるとお客さんの好みもバラバラやから結構安で買ってもらえること多いですもんね。
お客さんにとってはそういういいこともあるし、で、はい、僕らにとってもね、まあ言えば前田さんと室田さんが出会ったっていうのもアートフェアですしね、
そうそう、
やっぱり今まで全く知り合うことのなかった作家さんと出会うことができたと。で出会ってなおかつこんなラジオまでやっちゃう。
そうそうそう。
やっぱり出会いっていうのはね、そう面白いですよね。
あ、そもそも室田先生ね、
私はもう前田さんと室田さんの出会いの第一歩からずっと見てますから、
ね。そうそうそうそう。だってほらいつもね作家さんが搬入してきてくれはる場所が河原町2条上がるのね、はい、河原町画廊さんの2階のね、はい、菓子画廊を場所借りてるんですけども、はい、2階がねほら大きいガラスはまってるから下がすごい見えるんですよね。
そうそうそう。
ほんで車止まるたんびにこれ作家さんかなとか作家さん違うなとか、
どんこ深いに来よったとか、
そうそうそうそうそう、もう今どんこ深い
ね
お店なくなりましたですけどね、はい、前止まるたんびにねそういうの見てて、ほんで止まってドア開けた瞬間にそのほら今僕の持ち物になってますけども、うん、一番最初の高島屋で展示させてもらった、はい
はい、作品ナイングレイブ
ですね。そうそうそう、あれ持ったはって、はい、うわこの人って言うた瞬間カホさんと一緒に言うてたんですよね、う
ん、何やこのもじゃもじゃ頭はとい
やそれちゃうでちゃうでこれ作家やろって、これほんでもう持ってはる作品がね、箱がものすごいおもろかったから、
箱型ね
ねえ、そうやし、もう開けたら、もうその木袋も自分で染めたって、そうそうそう、ほんで、額から中のガラスから全部
手作りやった
でしょ。いや、この人すげえなって思った瞬間からこう、室田泉の世界にどっぷりハマってしまいましたですけど。
だからあれ見た瞬間に思ったのは、やっぱり、
はい、
自分の作品を大事にしてるなということと、
はい、
この人は物を作るのがほんまに好きなんやなと。
ですよね。
うん、でやっぱり物を作る人、アーティストっていうのはそれがないと、ね、
そうですね、
絶対あかんと思うし、
うんうん、いやまあそれでね、やっぱりああいうふうなの作られると2回目3回目とか、うん、ちょっと期待してしまいますもんね。
そうそう、いつも裏切られんやけど、
いや嘘ばっかりいや結構やほら神戸アートマルシェもね、カオ、はい、さんほらいろいろね、
はい、
うちの 前田博美アートギャラリーから何個か買っていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。そうなんで見に来ていただいたんですけど、結構岩崎先生とのコラボ作品とかもどうでしたですか、
よかったね、
よかったですか、いやありがとうございます。
やっぱかっこええて、
はい、
思えるかどうか、
ああそうやね、
センスあるなと思えるかどうか、これってすごく大事やし、
ねえ、だから
そんなもんずっと例えば1時間眺めてて良さが分かるかって言ったらそんなことないやん。
はい、そうです。
パッと見て、
あ、そうですね、ええなって、うん、一番最初の
そうそう、ね、ファーストインプレッションが大事やし、ね、うん、
やっぱりその時にあって思って、ほんで見れば見るほど深みあってみたいな、
そうそうそう、う
ん、あ、ここ何にもなってんや、面白いなっていう、ね、そうそうそう、やっぱりそういう作品ね、やっぱり一般の人もね、一つ見つけてもらったらね、
そう、美術で絶対ね、うん、買わないと分かんない。
あ、ですね、うん、いやもう本当にね、こう作品を買うっていうのはね、僕らはほらずっともう生まれながらのね、うん、画商やからほらお商売のために買うっていうのはあったんですけども、うん、自分が好き、
自分のためにね、
うん、自分が好きやって思って買ったんっていうのは、うん、本当にカホさんに教えてもらってからですよね。教えてもらってからっていうか、本当に欲しいって思う気持ちも強かったし、
買っていいところはね、
はい、
やっぱり未然に起きるっていうことね、それが1万円であってもね、
はい、
やっぱり一生懸命考える一生懸命見るわけですよ。
そうそうそうそう、う
ん、ね、そこはもう本当真剣勝負なんですよね、でそのいい加減に見ないっていうことがあるっていうことと、はい、で家に飾るでしょ、
うん、
毎日見るんですよ。
あ、はい、
でその毎日見る姿勢に耐えられる作品がどうかっていうのが分かるんです。
あ、なるほど。
例えば今の人は美術っていうと、う
ん、はい、
美術館に行って見るもんやと、
あですね、はい、
いう感じになってきてるんですよね。じゃあ例えば美術館行きました、
はい、
狂犬美でも死美でもいいです、じゃあ100点ぐらい今展覧会ってかかってるんですよね、
はい、
な1時間かけて見ました、
はい、
じゃあ1点についてどんだけ見たん、
うん、大概そんな人ばっかりやね。
そう、ほんでなおかつ、うん、絵を見ないでキャプションの解説文読む人がすごく多いのね。
あですね、
で解説文を2分かけて読んで、
はい、
絵を一別して次行くみたいなね
ね、
それは違うでしょって思うんやけどね。
ワープロの画面見とけみたいな感じやね、うん、そんなんやったらね、うん、
でやっぱりその展覧会行って、うん、
はい、
ね、見終わった後にどれが印象に残りましたかって聞いても、
はい、
残ってる作品が言えないんですよね。
わかります、うん、
じゃあ何してきたんって言ったら、いや展覧会に行ってきました。
だから行ったことがその美術ファンとかそういうふうに思ってるけども、やっぱりその、うん、ねえ、ほら、もうただけもらうはんやったらいいけども、うん、やっぱり入場料払って見せてもらうんやさかいに、やっぱり1点は覚えて帰ってきいなみたいな感じですけどね。そうそうそ
う、決して美術品ってね、高いもんばっかり違うしね。
そうそうそうそうそう、
うん、前田さんのところで貸してもうたんて何千円のもあったしね、
うん、あそうそうそう、何千円のもんもね、
う
ん、
そう、う
ん、だからその
何そんなんでもやっぱり一生懸命ね、買うっていう行為、ね、行為が出るときにはやっぱり一生懸命見るしね。
だから、だからそのね、作り手のチーム室田のね、うん、この作品をね、カホさん買ってもらったんですけども、やっぱり、僕がいつも言うてる、その箱をちゃんとしてこいというのとかね、木袋とかね、室田先生ね、ほら、自分で作ってはるやないですか、ああいうなんとかを見てっていうのを言うたら、やっぱりそれなりに箱もちゃんと作ってきよったし、うん、だからね、ええところを学んだはるなって思ってからにね、だから、まあ、何千円やったですけども、まあ、実用品にプラスアートみたいなのがついててからに、
そうそうそう、
だから あっからどういうふうにね、うん、もっと作品的に展開してきはるかっていうのも楽しみやし、
うん、やっぱ作家にしたら買われるっていうのは怖いやろうなと思うんやけどね。
あ、
全部さらけ出してるわけやから、
はいはい、
じゃあそれがその作品がどんだけの深さを持ってんやろうと、
あ
いうことが勝った人には全部バレるわけじゃないですか、
はい、
毎日見られて、
うん、ですよね、うん、
じゃあそこに織り込まれ、うん、作品に織り込まれたものが浅いのか深いのか、浅かったら1週間で飽きるし、深かったら、ね、10年20年 飽きないし、
あですよね、
うん、その作品に織り込まれてるものの深さがその作品の価値になってくると思うし、
うん、
でそれは人間の大きさ深さやし、
ああねまああのね、まあ、ここだけの話で、まあ、放送に載せてここだけの話っていうのもおかしいですけどもほらアートフェアでねほらあの出してもらってる作家さんの中にも、
はい、
もうちゃんと考えて作ってんのかいなとかそういう人結構いたはりますよね、うん、ほんでやっぱりそういう人は売れないですもんね、
売れない ね
え
いい加減に変えてるのはやっぱ売れへんね、
うん、うん、いやなんかね自分なりにその一生懸命やらはったんやろうけどもなんかね作品見てても言い訳の塊みたいな作品が結構 あって、
はい、
ほんで辻褄合わせ的な絵なり立体なりっていうのがねやっぱりそういうなんて、うん、潜在的にお客さんとか分かってはるから
分かってはるね、
うんうん、詳しいことは分からんけどもなんかこうちょっと違和感があるっていうのは絶対売れないですね、
うんうん、やっぱり感じ取るもんやからね、
うん、そうそうそうそう、ほんでほら最初の頃はねアフターセールとか言ってからまたねアートフェアで売れなかった作品を集めてなんかまた展覧会しようかっていういう話をねやったじゃないですか、
はい
はい、使えないんですよね
いや
いやいやいやとか言わんとって僕だけ悪者なんかいやもう何個か借りたんですけど全くねちょっと売れなくてねもうちょっと困った思いしましたですけどね、やっぱりいいのは売れていきますね。まあそんなんでね餌箱のコーナー先週ちょっとね杉若和尚さんの時はちょっとコーナーがなかったんですけども、
はい、
今日はカオさんもう一曲選んでいただいたということで、
は
い、
ちょっと餌箱あさってきたんですけどね、
はい、いやもうほんまにこれ月一遍ぐらいもう絶対来てもらわなあかんねほんまに、まあ、そうなんでね、はい、今日 の餌箱は何を掘ってきてもらいましたでしょうか ね
これはね私の世代よりまだ上の世代の人なんですけどもね、
はいはい、
こうちゃん
こうちゃん、
コシジフブキさん。
あ、え、コシジフブキさんでこうちゃんって言うんですか？
こうちゃんって言うらしいです。
あ、そうなんや。
はい、
へぇー。
もうね、サントアマミー、愛しているの。
サントアマミーね。はいはい。
愛っていう感じあるじゃないですか。
はい。
恋愛ってよく言うでしょ？
はい。
恋愛。
はい。
え？な、恋と愛はどう違うんやと。
はい。
わかります？
わからないです。
私もよくわかんないんですけどね
どんなふりやねそれ
恋っていう字はね、
はい、
恋っていう字の上ね、
はいはい、
漢字の上、あれは変化の変と同じなのね。
ああ、変化の変の上下の下があらへんやつね。はいはいはい。
だから恋っていうのはね、
はい、
移ろうものなの、変わっていくものなの。
ああそうなんですか。
でも愛っていうのは変わらないものなの。
あ、
その違いが、
そうなんですか、うん、
それを漢字はちゃんと表現してると、私は勝手に解釈してるんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、いや僕は花の刑事愛っていうのが好きなんですけどパチンコの台なんですけどねそれはねしょっちゅう裏切りますわ。
勝負師前田でもやられる
やられるやられるねえ、まあそんなんでね、
はい、そういうなんで、
じゃあほら早速ねちょっと、はい、お願いしましょうかね。
はい、
はい、コシジフブキさんでサントアマミーお願いします。この曲はね、これ外国の曲なんですよ。シャンソン。
そうそう、シャンソンですね。
ジャンルはシャンソンになるんですか、は
いはい、で日本の詩をつけて。
ああ、はい、ほなそのシャンソンってフランスのものなんですね。はい、まあ、もう、こっちサントアマミーは B 面になるのかな。
B 面ですね。 A 面がラストダンスは私に。
ほなこっちの A 面の方もシャンソン。
シャンソンですね。
あ、そうですか。へえ。
でね、
はい、
今60代の人はみんなこの曲を聴きながら、はい、女の人と踊ってたんですよね。
へえ。それは
そうそう、ダンスホールとか
京都にもそういう類のもんっていうのは
あったんですか？あったんかな。僕らの時代もなかったけど。
ああ、
はい、
へえ。
今でも祇園にラポーとかあるし。
あ、さすが詳しいですね。祇園は
そこは
それは富永とか末吉とか。
いや、そんな町の名前と分かんないんですけど
あ、そう、そう、はい、祇園にまだそう一軒ダンスホールみたいなのがね、ま、
ダンス、うん、ダンス踊るスペースはありましたね。
あ、そうですか、はい、
あの、連れて行かれたんですけどね。
あ、
はい、
連れて行かれた、はい、
お客様に連れて行かれただけ
で。あ、そうですか、さすがにね。いや、カオさんはほら、あの、お客さんもね、お持ちやし、あの、主にあの本業は展覧会の企画なさってるんですよね。
と表向きには言ってるんですけど。
もうちょっとぐらい真面目に言って。表向きにはね。はいはいはい。
本人もね、何やってるのかよく分かってないんですよ。
いやいやいやいや。それとか、ほら、あの。
とりあえず美術の関係かな。
いやいや、とりあえずの美術。いや、僕の方がちゃんと言いますよ。あの展覧会企画と、はい、ほら、あの、プロダクツって言わはるから、ほら、あの、はい、画集とかをね、
はいはい、そういうのを作りますね。
ね、
はい、
うん、今、ほら、あの、僕がね、いつもあの、お世話になってるあの、寺田先生の、はい、あの、カルチャーの生徒さんが、ほら、ね、はいはいはい、あの、画集を作ってほしいっていうのでね、
はい、
そういうな、お仕事もなさってるんですもんね。まあ、そうなんでね、みんな、あの、は
い、
ね、
あと美術館作るお手伝いとかね。
あ、大きなありましたよ。話がでかくなってきて。いや、あの、悪と入りますけど、これ、ほんまの話ですからね、あの、美術館をね、お作りになるっていうかね、もう、あの、ね、有名なところではね、ほら、ね、森山の、あの、はい、佐賀美術館とかね、カオ、ね、さんがお作りになったんですもんね。はい、うん、いや、そういうね、こう、大変偉い人やのにね、もう冗談ばっかり言われるでしょ。悪い人でしょ、本当に。まあ、そんなんで、ちょっとね、インフォメーションのコーナー、行ってみたいと思います。
はい。
広告をいただいてます、アナクラウンプラザ、神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術さんですね。
はい。
23日まで、熟装展、京都サッカーのね、あの、熟装、堂本印象とか、山口海洋とか、はい、木の島、この島王国ですね、こういった作品のね、熟装とか京都画壇の額装なんかをね、展示販売なさってますので、ぜひね、神戸お越しの際はザ・ギャラリー田中美術、4階ロビーフロアね、行っていただきたいと思います。あとは聞いてないですね。あと室田先生ですね、あの今日またあの画像を送ってきてくれはりましたので、あのキュルスボルン の、はい、あの制作なさってるあのホテルの画像とかをあのブログページにね、はい、でまたあのカホさんが作ってくれはりましたですね、この室田先生のお面、室田デラックスの
これ欲しい人いたらあげましょうい
や応募ないと思うよこれまたね、あのブログページにねアップしておきますのでね、ちょっとあのブログページね、あの読み上げしておきます。http://basuradio.sesa.net http://basuradio.sesa.net こちらの方までね、あの見に来ていただきたいと思います。ラジオカフェのホームページからもねリンクされておりますのでね、あとですね、三条五湖町1928ビル、同時代ギャラリーの裏側ですね、ラジオカフェのねカフェの方ですね、あのブログページにアップされてますジャケットとか、T シャツ、新しい T シャツですね、また今週ぐらいから色違いバージョンがね3色ほど出てきますので、もしよければ女の子サイズの方が結構多いかな、それねまたちょっとねラジオカフェの方にね見て、買っていただきたいと思います。まあ、そんなんでね、今日は1時間本当にお世話になりましてありがとうございます。
はい、失礼いたしました。
いやいや、もうこんなにテンションの高い放送は初めてやったんですけどもね、またね来ていただきたいと思いますですけども、いかがやったですか、もうこの1時間。
いや、もう緊張してね何も喋れなかったです。
どこがやんのよガラスの向こうで島田ディレクターが嘘つけみたいな顔してますけど今度また室田泉が帰ってきましたら、は
い
は
い、
この
またじゃあゲストで呼びましょう、室田さん
もうとうとう自分の番組になってしまったしいや本当にね、この3人になったらどんな番組になるんかなっていうのをね、また一回ちょっとね試しにねやってみたいと思いますけどもね、また近々12月中にまた、はい、バスへのカラオケ大会とかございますので、
はい、
また、はい、室田泉 の、 ギターの作品とかプレゼントで当たるらしいですけど、
私薬ルンバ歌うんで
薬ルンバ ないらしいんですね えカラオケのあダムとかああいう風なんでなかったの、ね、あらへんのですよね。ぜひ
あるとこ探さないと。
そうそう、うん、あのダムの人とかね、カラオケの通信カラオケの人はね、はい、薬ルンバね、はい、カホさんのためにね入れていただきたいと思いますけど、ね、
はい、ぜひともよろしくお願いします。
はい、はい、もう今日はね1時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は僕からね懺悔の値打ちもないっていう春ね、お休みのコーナーもう誰か分かったと思いますけども、ともこさん、かほさんの奥さん、お休みなさい。それでは今日かほさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんもお休みなさい。あ、ごめんなさい、ちょっとお世話になってるとこね、ちょっと言うとかなあかんって思って島田ディレクターに怒られましたんで、この番組は、大阪成蹊大学芸術学部駒部屋二条店アート西村アナクラウンプラザ神戸ホテルザ・ギャラリー田中美術 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたしました。それでは皆さんもおやすみなさい。
おやすみなさい。
ごめんなさい最後間違えて